お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院眼科の愛知孝明先生をお迎えして、翼状片についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日もですね、電話での、収録とさせていただいておりますので、途中で音声の乱れはご了承ください。さあ先生、翼状片ということなんですけれども、これはどういった病気になりますか？
はい、まずですね、目には白目と黒目がありますけれども、この白目の表面にですね、結膜という半透明の組織があります。でこの結膜という組織が黒目に侵入してしまってですね、広がってくる病気になります。で特に鼻側、つまり目頭の方から侵入してくることが多いです。
はい、目頭の方から、侵入してくる、なんかちょっとイメージがあれなんですけれども、どんな症状があるんでしょうか？
はい、目の充血であったり、異物感、ゴロゴロするという訴えをされる方が多いです。
はい、
よく目が充血しているという方が眼科に来られたりするんですけれども、実は翼状片だったということがよくあります。また黒目である角膜に侵入した翼状片が、白く濁ったりとかですね、盛り上がったりすることで乱視というものが出てきます。乱視の悪化によって視力の低下が起こってしまいます。で瞳孔、いわゆる瞳ですね、瞳にまで翼状片が達してしまうと、もう視力っていうのはガクッと大幅に下がってしまいます。ただですね、一般的に症状はゆっくりと進行していきます。
先生、翼状片、もしかして見た目でも分かりますか？
そうですね、ご自身で鏡を見てもらって、特に目頭の方ですね、白目がですね、ちょっと充血が強かったりとかですね、もしくはちょっと黒目の方に何か白いものがかかってたりするとですね、それはちょっと翼状片の可能性がありますね。
たまにそういった方を見かけたりするんですけれども、じゃあその可能性があるということなんですね。
そうですね、はい。
この翼状片、原因っていうのは何があるんでしょうか？
はい、原因に関してはちょっとはっきりしたものはちょっと不明なんですけれども、日差しの強い、屋外での仕事が多い方だったりとか、スポーツ選手に多いと言われてます。で日光、つまり紫外線とかですね、ホコリなどが目に入ることで、それが目への刺激となって翼状片ができてしまうと考えられています。あとはですね、コンタクトレンズですね、コンタクトレンズを長期間使用している人っていうのも、それが慢性的な目への刺激になりますので、翼状片ができる原因になると考えられています。で特に沖縄は日差しが強いためか、翼状片の方が非常に多いと言われています。
先生、それを考えると、海中漁師の方たちは多いんでしょうかね？
多いと思います。
ですよね、はい、じゃあ、この翼状片、予防ということで考えたら、その辺を避けてくるというところになりますか？
そうですね、やはり紫外線を避けるということが非常に重要になってきますので、予防としては外に出るときはですね、サングラスをつけて出かけていただくということが非常に大事かなと思います。
はい、じゃあこういった翼状片なんですけれども、治療はどういったものがあるんでしょうか？
治療はですね、手術になります。ただですね、翼状片っていうのは別に悪いもの、悪性の組織ではないので、翼状片がそれほど進行していない場合は必ずしも手術は必要ないです。翼状片が非常に小さい場合っていうのは、目薬ですね、目薬で経過観察を行っていきます。 で目薬を使うことで充血を抑えたりですね、翼状片の悪化というのを、抑えることができます。しかしですね、こう目薬ではですね、翼状片が完全になくなるっていうことはないので、まあ、すでに進行して大きくなっている翼状片に対しては手術が必要になってきます。
はい、その手術なんですけれども、そういった手術が必要になってくるという人はどういった方たちになるんでしょうか。
はい、まずですね、充血が強いであったり、まあ、見た目が気になるっていう理由でですね、手術希望される方、または乱視による視力の低下などがあれば手術を行ってまいります。ただしですね、この手術後の再発率が高いというのと、充血がまあ残りやすいという特徴がありますので、まあ、手術を行うタイミングについては患者様と相談しながら慎重に決めていきます。
ということは、なるべく早めにやはりあの違和感であったりとか、充血がもうずっと続くなって感じられる方は早めに行って、先生に相談するというのがとても大切になってきますよね、先生。
まあ、そうですね、もう早めに見つけてあげるということが非常に大事になってきますね。
はい、この手術についてもっと詳しく教えていただけますか。
はい、まずですね、まあ、目薬による局所麻酔を行った後に、まあ、白目にも直接麻酔薬を注射していきます。でその後、まあ、翼状片の組織を切除してですね、切除した部分に他の部分の白目をちょっと引っ張って持ってきたりですね、もしくはちょっと切除して移植したりします。で程度の軽いものでは、まあ、時間としては15分から20分程度で終了します。ただまあ再発例などのちょっと重症なものに関しては、まあ、30分から1時間ぐらいちょっとかかったりしますね。
はい、先生、この白目を引っ張ってきたりとおっしゃってましたけれども、これ伸びるんですか。はい、白目って。
そうですね、白目っていうのは実はちょっと伸縮性があるので、
はい、
まず翼状片を切ったところですね、そこにちょっとぽっかりスペースが空いてしまうので、その隣の部分の白目の部分を、白目をちょっと引っ張ってきて、またちょっと縫い付けてあげると、
はい、
ぽっかり空いたスペースが埋められるというようなイメージですね。
そうなんですね。なんか目の目た目目ん玉って言ったらいいんですかね、この、
はいはい、
全部なんか硬いイメージがあるんですけれども、この膜っていうのはやっぱりこう、
はいはい
はい、伸び縮みができる収縮性のあるものなんですね。
白目に関して言うと、はい、白目っていうのは実は胸膜っていう本当におっしゃる通り硬い部分と、その硬い部分の表面に薄い膜、まあ、これがいわゆる結膜なんですけど、
はいはい、
硬いものの上に薄い膜が張ってある状態なんですね。なのでその硬い部分はもちろん伸縮性ないんですけども、
ね、
表面の薄い膜っていうのは伸び縮みできますので、はいはい、
なるほど、
まあ、その薄い膜だけを引っ張って持ってくるというようなイメージですね。
はい、ありがとうございます。さあ、こういった、まあ、手術なんですけれども、手術といってもいろいろあるんですか、やり方というのは。
そうですね、さまざまな方法があります、うん、でこれはちょっと手術する先生によってもいろいろ分けて好き好んでやったり、いろんな術式があるんですけども、
はい、
ただですね、単純にこの翼状片というものを切り取っただけではですね、再発率が 30% から 50% にもなると言われています、
はい、
でなので翼状片の状態を見てですね、最も適した術式を選択する必要があります。で病院によってはですね、この再発を防ぐためにこうマイトマイシンというのは抗がん剤というものがあるんですけども、これを白目にちょっと塗るという術式をちょっと行うということもあります。でまた何度も再発しているこの重症例に関しては、この羊膜というものを使用したりしています。
羊膜、先生、羊膜っていうのは聞いたことありますけれども、あの羊膜ですか。
そうですね、あの羊膜なんですけれども
、はい、
はい、あの羊膜ですね、はい、お母さんですね、お母さんのお腹の中で、妊婦さんですね、はい、のお腹の赤ちゃんを包んで保護している膜のことになりますね。
ですよね、
うん、そうです。でこの羊膜っていうのは実はですね、この炎症反応を抑えて傷の修復を促進する働きっていうのがあるんですね。
すごいですね。
で、そうなんです。で古くからですね、まあ眼科に限らずですね、この外科の手術でも使われたりされてきたんですけども、例えば皮膚のこう火傷の後の、ここに皮膚のこの被覆であったりですか、
はい、
皮膚であったりとか、
皮膚というと覆って隠すということ、
そうですね、覆う、やけどでこう皮膚ただれてしまった部分に覆ったりとかですね、あとは手術後の癒着 を防止するためにも利用されてきました。で近年では眼科でも利用がされているということなんですけども、うん、この羊膜を目に移植することによって、この眼球表面の炎症を抑えてですね、この再生してくる組織であったり細胞の正常化を促進してくれるということになりますね。
はい、まあ、この羊膜、母親のお腹の中で赤ちゃんを包んで保護している膜ではあるんですが、これ どうやって先生たちに取ってるというか、はい、
はい、
利用してるんですか。
はい、まあ、産婦人科の先生ともちょっと連携協力させていただく形になるんですけども、はい、この移植に用いる羊膜っていうのは、この帝王切開で出産するこの妊婦さんにまず承諾を得てご提供していただくということになります。で帝王切開の時にですね、まあ、清潔にちょっと取り出してこうよく洗ってですね、洗浄して、はい、こう裁断、まあ、切った上でですね、うん、まあ、特殊なちょっと保存液があるんですけども、その保存液につけて冷凍して保存しています。うん、
はい、
でこれは冷凍保存可能なので、まあ、羊膜移植をする場合に、まあ、取り寄せて、うん、そこで解凍して使うという感じになりますね。
うん、
でただですね、この羊膜移植っていうのはちょっとどこの病院でもできるわけではなくてですね、うん、きちんと要件を満たしたちょっと手術する先生だったりとか、うん、まあ、施設でないと実施できないっていうところがあります。
まあ、これはじゃあ事前に調べておいてた方がいいってことですか。
そうですね、はい、
わかりました。はい、まあ、こうやって手術するんですけれども、その手術の合併症とかっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、翼状片の最大の問題とは言われてるんですけども、このやっぱ手術後の再発率が非常に高いということですね。
うん、
翼状片が再発した場合っていうのは再手術が必要なんですけれども、この再手術っていうのは非常に難しくなります。でやはり再発率もさらに高くなってしまうんですね。
うん、
初発の翼状片の手術っていうのは、まあ、たくさんの眼科で行っているんですけれども、再発例に関しては、まあ、専門の病院での治療が必要になることもあります。
はい、
なので例えば見た目が少し気になるからといって少し早いタイミングで手術してしまうと、再発してしまった時にですね、ちょっとかえって大変な思いをすることになりかねないということもあります。ただですね、かといってあんまり手術を躊躇しすぎてですね、タイミングを逃すとちょっと視力障害を残してしまうということもあります。
あら、ということは早すぎても良くないし遅すぎてもというところでは、本当にこう、はい、信頼のおける眼科の先生に、まあ、あれですね、通院ではないですけどちゃんと見てもらうっていうのは、
そうですね、
大切になってきますね。
はい、そうですね、タイミングがやはり非常に大事になってきます
ですね。まあ、こうやって手術をしてその後気をつけることっていうのは何かありますか。
はい、まあ、手術後はですね、特に痛み、あと充血、目やにを伴います。痛み、まあ、目やにに関しては、まあ、大体 2,3 日で引いていきます。ただまあしばらくはゴロゴロした異物感というのがやっぱり残ってしまいます。充血は1ヶ月ぐらいで、良くなりますね。で手術後はですね、まあ、感染であったりとか炎症を抑えるために目薬、あとは軟膏ですね、あとはまれに内服などを処方いたします。状態にもよるんですけども、一般的に手術後は6ヶ月ぐらいですね、通院をして診察を受けていただく必要があります。
はい、先生、先ほどですね、まあ、どういった方がなりやすいですかというところで、まあ、スポーツ選手であったりとか、まあ、紫外線外でのお仕事の方とかっていう方が多いということだったんですが、これ年齢的な部分ではどうでしょうか。はい、やっぱり加齢とかっていうのは原因の一つにはなりませんか。
そうですね、おっしゃる通りで、加齢も一つの原因になります。なので、まあ、大体、まあ、多いのは50代60代ぐらいの方ですね、が多いかなという印象ありますけれども、ただですね、まあ、若い方でもね、20代とか、まあ、30代の方でも翼状片、はい、見られる方いますので、
はい、
まあ、鏡でですね、自分でセルフチェックできますので、
そうですね、
一回ちょっと自分の目をよく見ていただいてですね、何かこの白目ちょっと充血が強いんじゃないかとか、何か白い膜がちょっとニョキニョキ生えてるんじゃないかとか、ちょっと見ていただければいいかなと思いますね。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院眼科の愛知孝明先生をお迎えして翼状片についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。